リスナーの皆さん、おはようございます。 FM エコネット市民カフェの時間がやってきました。パーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義隆です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、街づくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今週のゲストは NPO 法人アートプランまぜまぜ理事長で天若湖アートプロジェクト副代表の佐藤久恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ですけれども、ゲストの方の自己紹介ということでいろいろとお尋ねしていきたいというふうに思いますが、この法人アートプランまぜまぜという団体は具体的にはどのような活動を今されているんでしょうか。
はい、そうですね、主にですね、季節ごとぐらいの開催なんですけれども、文化サロンを開催したりとかですね、あと大きな、アートプロジェクトの企画みたいなものも、やっていたりとかします。で、アートだけでなくって、まぜまぜっていう名前でもちょっとメッセージを発している通りですね、いろんな NPO とか市民の活動と一緒にアートを楽しめるような企画というのを目指して、NPO として活動をしています。
アートといっても、かなり幅広いものがあると思うんですけれども、
そうですね、かなり幅広くやっています、
はい。
で、一般的にはやはりこう美術とか、はい、音楽とかっていうのにカテゴライズされがちなんですけれども、ちょっと野外映画の上映会をやってみたりとか、はい、ほとんどもうアートよりもさらに広くて文化一般みたいな形でやっていたりとかもします。あと、そうですね、結構現代アートみたいなものとかにもいろいろと、そういうものを題材にしたりとかしたサロンなんかもやってますので、最先端 の、 今問題になっているようなアートの問題みたいなものも取り上げたりもしながら、街づくりにで熱心に活動されている方もゲストにお呼びしたりとかしてアートサロンを開催したりとかっていう風な、かなりアートといっても幅広くやっているような団体になります。
天若湖アートプロジェクトという、これはどういうプロジェクト。
そうですね、天若湖アートプロジェクトはですね、もともとですね、2005年から始まったんですけれども、NPO 法人のアートプランまぜまぜという、アート系というか文化系の団体と桂川流域ネットワークという、川づくりや流域の、ネットワーク作りをやっている団体 の、 コラボレーション企画として、桂川の上流部にある日吉ダムで新しい湖面利用をしてみようということが、地元のからの期待などもあって始まったんですけれども、その時にですね、桂川流域ネットワークがですね、夢プランっていうコンテストみたいなプラン、日吉ダムを利用してみよう、新しい利用してみようっていうコンテストを行ったんです。その時にですね、アートで、日吉ダムを使えないかっていうような案が出てきまして、その中で 建築系のですね、あの大学生の提案だったんですけれども、はいはい、日吉ダムに沈んだ集落の家々の明かりを、ライトを浮かべることで、はい、再現できないかと、一晩だけですね、あの、はい、昔の村がダムによみがえるような大きな作品ができないかっていうような案が出てきたんです、
はい、
それを、当時ですね、桂川流域ネットワークの事務局長だった人がですね、はい、アートプランまぜまぜの、理事もやっていたもんですから、
はい、
なんかアートプランまぜ
その方ちなみになんて
言うの、下村康です、
はい、
で、それで、まあ、ちょっとアートプランまぜまぜだったらできるんじゃないかっていうことで、はいはい、こちらに声がかかりまして、で、まあできるかもしれないっていうことで、はい、まあ、私もあの当時から代表をしていましたんで、
はい、
で、アート系のですね、助成金を無謀にもそれで取りに行ったんです、
はい、
で、それが通ってしまったので、その時からもうこの、湖面ダムにで水没した集落の湖面を、ダムで水没した集落のですね、あの夜景を湖面に再現するっていう壮大なプロジェクトをもうしなきゃいけなくなっちゃったんです。それで
天
若子アートプロジェクトの明かりがつなぐ記憶っていう大きな作品で、
明かりがつなぐ
記憶、
はい、
はい、でその明かりがつなぐ記憶だけではなくて、いろんな形で、はい、もちろんやっぱり、ダムに沈んだ集落と関わるっていうことはすごく重たいことですので、
そうですね、
はい、はい、そういった、移転された時に一番思いのあった、方々、世代の方々へのインタビューの映像を作ったりとかですね、はい、そういう方たちが、まあ、当時のダムが沈む前の、写真なんかを撮った写真家の方がいるので、その方から写真、作品、その方の作品を当日会場で、はい、写真展をして、
はい、
まあ、水没集落の方にも来ていただくし、はい、もちろんアートを目当てに来てく、はい、アート作品を目当てに、はい、大阪とかから来てくれる方もその作品を一緒に見てもらおうとか、はい、そういう風な企画っていうのを合わせてやっていくっていう形でやってます。いや、素敵です
ね。はい、いや、実は私も毎年のように、お誘いもいただいてるんですけども、はい、ちょうどその時期大阪でもいろんな、まあ、イベントや活動がありまして、ね、なかなか参加できないんですけれども、はい、今年も開催されて非常に盛況であったというふうに聞いてるんですけれども、
は
い、
そうですね、はい、今年は6月にここ2年ほどは開催してまして、はい、ずっとですね、はい、8月や7月末などにやってたんですけれども、はい、やはりですね、最近あまりにも台風などがですね、
はい、
ひどい状態が続いて、
はい、
でゲリラ豪雨があったりとかっていうことですごくリスクが高まってまして、でいかんせんダムを舞台にやってますの
です、ね、
はい、はい、そこはやっぱり避けられないので、できるだけダムにも負担をかけない形の時期でっていうことで、はい、6月の第1週っていう形に移って、はいはい、やっています。まあ、まだちょっと来年の実行委員会始まってないんですけれども、
はい、
おそらく6月の第1週には、はい、はい、同じような形で明かりがつなぐ記憶を中心とした、はい、昔の日吉ダムの集落をこう懐かしんでいただくような企画をさせていただくことになると思います。
はい、かなり大きな規模のスケールの大きなアート、
ね、はいはい、そうですね、全長4キロあります。
全長4キロということで、私もぜひ参加をさせていただきたいなというふうに思っております。澤井先生が実行委員長ということで、摂南大学の名誉教授、
はいはいはい、そうです、はい、
今年もかなりの数が方が参加されたとなんか報告聞いてるんですけれど、
そうですね、まあ、なかなかいかんせんダムが広すぎてお客さんのカウントっていうのがなかなかできないんですけれども、はいはい、まあまあ、300名ぐらいは、はい、来られてるんじゃないかというふうには思ってます。
はい、そうですね、はい、わかりました。それとですね、戻りますけれども、はい、このアートプランまぜまぜという団体なんですけれども、はい、他にはどんなことをされてるんでしょうかね。
そうですね、つい先週、ぐらいにはですね、 枚方市で美術館ができるっていう風な構想があったということで、まあ、それが結果的にちょっと住民から の、 反対もあって、はい、計画が撤回されたみたいな話があります。
美術館を作るということで住民が反対された、はいはい、そう、それはどういう経緯があるんです
か。それは公園がですね、はい、そこの美術館の敷地になるということで、公園を潰されては困るっていう地域住民がいたのと、まあ、その経過として、うん、ちょっとこう市議会とか市長とかが強引に進めすぎて、うん、住民への説明がやはりちょっと十分ではなかったっていう、はい、経緯があって、それで、まあ、不信感みたいなのが住民にあって、はい、それが、まあ、反対運動が起こったっていう風な形で、
はいはいはい、
まあ、その美術館自体も、
はい、
建物を寄付したい方がいて、で、はい、建物の管理はそれ以降枚方市がするみたいな感じ の、はい、契約になったみたいで、まあ、それに対してもちょっとこう住民がはい、なんていうかこうブラックボックスというか分かりにくかったっていうこと で、 一見すると美術館を建てるっていう話はその時反対運動された方をゲストにお迎えしてっていう形でこの前トークサロンっていうような形をさせてもらったんですけども、一見アートプランまぜまぜって美術を応援している団体なので、
はい、
美術館反対運動ってちょっと取り扱うのは微妙なんですけれども、でもあえてそういう市民団体の方が、とか市民周辺住民がどんな風に美術館っていうのを捉えているのかっていうのを、お話ししていただいて、
はい、
で、そういうのを皆さんで参加された皆さんで共有する機会で、はい、じゃあそれが例えばその美術館はそんなにこう有名な作品が入るっていう予定ではなかったんですけど、それが例えば、はい、超有名な作家の作品だったら、それが住民にブラックボックスになってたらまた議論は違ったんじゃないかとか、なんかそういうふうな、
ね、それはなんとなくそんな感じがしますね。
そうなんです、なんかね、
まあ、当初の仕切り方というか、まあ、走り出しがちょっと、
はい、
乱暴すぎたというか、
はいはい、そういうことで、
はい、
で、まあ、そこから、まあ、公園の利用の話だったりとか、はい、なんかちょっとそんな感じの話も題材でトークサロン で取り上げたりするようなこともやっていたりもします。
あ、そうですか、わ、
はい、
かりました。それではちょっと話が続きますが、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聞きいただきましょう。リスナーの皆さん、おはようございます。では後半もよろしくお願いいたします。先ほど、いろいろと、アートプランまぜまぜの活動とかを聞かせていただいたんですけれども、中でも天若湖のプロジェクト、私も非常に関心があるんですけれども、この頃台風が頻繁に来てますけれども、はいはいはいはい、そんな中でもまあ、活動と続けられているということ で、うん、で2005年から、
はい、
やられているということなんですけれども、はい、この間ずっと関わりを持ってされているということで、はい、その辺をちょっといろいろと深く聞いていきたいというふうに思いますが、また来年も当然ながらされるということなんですけれども、
はいはいはい、
開催時期もちょっといろいろと変えているということで、
そうですね、はい、
はい、やっぱり台風の影響でということなんですね。
そうですね、やはり、台風の影響がですね、あまりにももう7月8月にやるともう土日に一応開催することになるともう毎週ヒヤヒヤしなきゃいけないっていう風なことがここ数年続いてまして、それで、2年前から6月の梅雨前というのが比較的天気が安定しているということで、6月の梅雨前という日程で開催することになりました。でもう始めたのはその15年ぐらい前なんですけども、その当時はダム管理庁の職員の方からも8月のですね、台風前ぐらいがいつも天気安定してますよということで あの8月とか、あ、8月と第1土日とかにやってたんですけれども、やはりこの10年15年でですね、気候の変動っていうのが、まあ、大きな影響を持つようになってるなっていうのは、やはり同じ場所でずっと開催している分、余計感じる部分がありますはい。
気候変動という意味では本当に川は直接いろんな意味で影響を受けますよね、
はい。もう本当にもともと日吉ダム自体が園部とか八木とか亀岡の地域の洪水っていうのを軽減させていこうっていうことでできたダムになりますので、やはりダムで移転された方っていうのはもう大変な思いをして交渉をして移転されていったわけですけれども、やはり直接お話を聞くとですね、皆さんですね、やはり下流の皆さんのためになっているんならっていうことで納得されて村を出て行かれるっていうふうなことをやはりお話を聞くと、いや、さらに下流域で、私も京都市内に住んでいるんですけれども、そういった上流の方がそういう思いを持って過去に、自分の住んでいる場所を離れざるを得なかったっていうことは、そういう思いを伝えるっていうのは大事にしていきたいなというふうに思っています。
はい、そうですよね。もう十何年続けられているということなので、はいはい、毎年のようにいろいろ内容も変わっていくかというふうに思うんですが、はいはい、最近ではどういうふうな工夫といいますか、アピール、
は
い、
そうですね、最近は割とですね、前は長期間日吉の方でですね、展覧会を同時開催したりとか、子ども向けの鮎の形をしたねぶたオブジェみたいなものを作ったりとか、和紙と和紙で作ったようなオブジェみたいなものも作って、それをに色を塗るみたいな、試みを地域の天かこアートプロジェクトの本番の前にですね、地域の子どもたちに描いてもらうようなので、その事前にもうかなり力を入れていろんなプロジェクトをやってきたんですけれども、はい、最近ですね、もうメンバーがですね、ちょっとギュギュッと長くやるんじゃなくて短く濃くやろうみたいな感じになってきまして、でよりですね、下流の人を、上流に来てもらって、
はい、
昔 の, あのダムの、ダムができた歴史みたいなものをもっと伝えようっていう風な形に、だんだんこう、コンセプトが凝縮されてきたというか、濃くなってきている感じで、はいはい、下流からのバスツアーみたいなものとかも企画したりしています。
いいですね。私は下流域に住む、
はい、大阪ですよね、
はい、下流域なのでぜひ大阪の方に日吉ダムが、どんな役割を果たしているかというようなことも、はいはい、ぜひ、見てほしいなという、感じてほしいなという気もしますけれども、
はい、来ていただくと、いろんなインフォメーションセンターみたいなものとかもありますので、はい、そういうのもセットにして、夜は暗くなったら明かりがつながる記憶のを見ていただいて、はい、あ、昔こんな風に村が広がっていたんだって、その村が犠牲があって今の下流域の暮らしがあるっていう風なことを感じてもらえるようにっていう工夫っていうのはいろいろしています。
素敵ですね。いや、素晴らしいの当然来年もするということになるかと思うんですけれど、はいはい、もうそろそろ動き出しているような感じもあるんですか、ね、
そうですね、年明けぐらいから本格的に
6月開催に向けてということで、なんかいろいろともう構想はある程度は、
そうですね、今年も、どちらかというと広げるっていうよりはコンパクトだけれども濃い企画にしていきたいなというふうには考えています。
他にもいろいろと活動をされているというふうに聞いているんですけれども、
直近の企画というか、今ちょうど募集中、参加者募集中の、企画がありまして、
この番組を通じて告知をしていただければと思いますけど、
ですね、河原活動はですね、はい、多分新里さんもそうだと思うんですけど、夏がメインですよね。やっぱり冬はちょっとこう皆さん静かにされてたりとか、座学とか、
野鳥の観察とかっていうのは、ね、結構やってますけども、はい、
そんな形でですね、私たちもですね、冬の時期にですね、ここ何年かですね、はい、過去アートプロジェクト実行委員会 のメンバーが母体になってですね、はい、実は京都府 の、はい、婚活応援センターの枠組みの中でですね、実は婚活事業というか恋活事業っていうのをやってまして、
恋活事業、
はいはい、で本当に婚活なんです。女性何人男性何人とか10人ずつで来てもらって、はい、そこで一緒に体験もしてもらって、仲良くなってもらってカップリングするっていう風な企画なんですけれども、
独身限定です
ね。独身限定です、もちろん、はい、はい、25歳から40歳代までということで、ちょっと男性はもう満席なんですけれども、で実はかなり私たち の、 婚活企画ですね、
はい、
このホームページに京都府のホームページに載せさせてもらうと、はい、もうキャンセル待ちが出るっていうようなことも実は多々ありまして、
はい、
はい、でなんでそんなダムのことをしている人たちが、はい、婚活をしているかっていうと、
はい、
ちょうどですね5年ぐらい前です、はい、なんですけれども、日吉ダムのある南丹市日吉町の方で婚活イベントをこう村おこしにつなげるようなイベントを熱心にされてまして、はい、でその中で、私たちもこうずっと日吉町に通ってますので、はい、ちょっと私たちが企画したらもっとこう若い女性が来てくれるようなキラキラした企画ができるんじゃないかしらみたいな、はいはい、感じのことを女性メンバーを天川区アートプロジェクトの女性メンバーを中心に盛り上がりまして、
はい、
じゃあちょっと一回やってみようかっていうことで、はい、日吉市長を舞台に、はい、3回ほどやらせてもらってたりとかしまして、
もうすでに3回の実績があるわけですね。
はい、はいはい、そうなんです。で日吉ダムの天川区アートプロジェクトを見ていただくっていう婚活もしたことがありますし、
はい、
地域の音楽付きの人とかが集うようなカフェでですね、
はいはい、
ちょっと楽器作りのワークショップをさせてもらう婚活事業をした、はい、婚活をしたりとかっていう風なことをやってまして、はい、で今回はですね京都市内の街中でアートをよりテーマに、アートを近づける形のテーマで一回企画してみようということになりまして、漫画ミュージアムを、はい、一緒に男女で見学してもらって、その後京町屋の有志庵の方でちょっとカップリングをしたりとか、はい、一緒に有志庵でカップリングのをしたりとか、
はい、
一緒にちょっとものづくりをして仲良く会話してもらえるような仕掛けっていうのを、はい、京都市内にお住まいのアーティストの方にも協力してもらいながら、
はい、
ちょっと企画してみようということで、はい、やってます。
具体的に決まってますか、日にちとか。
はい、すみません、日にち言ってなかったですね、はい、2019年の12月の21日の土曜日、
はいはい、
で、集合時間が12時半で、
はい、
漫画ミュージアム前に集合っていうことになります。で6時ぐらいには解散というふうな形で考えています。はい、
これ費用はどれぐらいの？
費用はですね、一応4000円いただいてまして、はい、入場料とかお茶とか、あとちょっとものづくりのワークショップしますので、材料代とかっていうのに当てさせてもらってます。
はい、そろそろお別れの時間になりました。話が尽きないんですけれども、お別れの時間となりました。今日のゲストは NPO 法人アートプランまぜまぜ理事長で天若子アートプロジェクト副代表の佐藤久恵さんでした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。皆さん、それでは次回もどうぞお楽しみに。さようなら。 この番組は大川ビジネスクラブの協力でお送りいたしました。